今日は昨日に続いてルカの福音書第2章8節から14節までです。このところでは御心にかなう人に与えられる祝福が語られています。8節に野宿をしている羊飼いの人たちに、なんと神様はこの御使いを通し主の栄光を彼らに与えられた、素晴らしいこの輝きというのが現実に彼らの上に起こったわけです。そして彼らは9節を見ると非常に恐れた、一体これはどういうことなのだろうかというような思いであったと思います。しかし御使いが10節に恐れることはありませんと彼らに語り、そしてまたこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。彼らのような、最下層、明日の希望もない、そういう人になんと神様は大きな喜びを与えると約束をされたわけです。能力があり、また力があって、有能な人だったら喜びを得ることも可能だと思いますけれども、もう全く何にもすることができない。しかしそういう人に実は神様は喜びを与えると約束してくださっておられるわけです。そしてそれは11節のところに、あなた方のために救い主がお生まれになった、あなた方のためという言葉があるわけです。何にもできない、どうしようもない、そしてまた受ける価値もない、そういう人のために救い主がお生まれになる。そしてそれがキリストである。キリストっていうのはメシアということであるわけです。そして特にこのイスラエルの人たちはメシアを待ち望んでいた。なぜなら彼らの国はローマ人によって占領され、そしてその属国となっていたという現実があったわけです。ですからほとんどのユダヤ人たちは自分たちの主権が取り戻されるためにこのメシア、救い主が来てくださる、その希望を彼らは心の内に持っていたわけです。そして13節を見ると、御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美するというような姿をこの羊飼いたちは見ることができたわけです。その天の軍勢の賛美というのが14節に出てくるわけですけれども、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにという、もう祝福の賛美であった。そして注目すべきことは何かっていうと、この御心にかなうということであるわけです。御心にかなう人に与えられる祝福、それはこの栄光の神と、そしてまた平和という言葉、ここにかかってくるのではないかと思います。この救い主キリスト、その誕生については、イザヤ書の9章の6節のところに、一人の緑子が私たちのために生まれる、そしてその名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、この中に平和の君という言葉が出てくるわけです。今現実の社会っていうのは決して平和ではないわけです。ウクライナの戦争はまだ続いていますし、ガザでの戦争は一応は収束したんですけれども、しかしまだ大変な状況の中にある。じゃあ日本はどうなのか。今中国との関係が非常に悪化しているっていう現実があるわけです。そしてこれからどうなるんだろうかというような恐れや不安も 私たちの心の中にあるんではないだろうかと思います。しかし平和の君が来られるっていう一つの約束が与えられているわけですし、必ず神様は約束したことを実現してくださる。イザヤ書の2章の4節のところにもこの戦いのことが語られているわけですけれども、しかしそこには主は国々の間を裁き多くの民族に判決を下す、彼らはその剣を好きにその槍を鎌に打ち直す、国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない、もう戦いがなくなってしまう。じゃあこれはいつ起こるのか。それはイエス・キリストが再び来られる再臨の時に、この地上がイエス・キリストによって完全に支配される。その時に剣は好きに槍を鎌に打ち直されて、国々がもう戦うことを学ぶっていうことがなくなる時が来るというその約束があるわけです。その時に、この地上の平和が実現していくわけですけれども、今現実には私たちにはそれぞれのもう戦いがあるし、そしてまたこの平和ということを考えてみるときに、この平和はまた私たちには心の平安という意味で受け止めることができるのではないかと思います。私たちは日々の生活の中に自分の心の中に平安があるでしょうか。このことに対して主の兄弟、後にもうエルサレムの教会で大きな役割を果たしたヤコブが、新約聖書の終わりのところにヤコブの手紙を書いてますけれども、その4章の1節を見ると、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうかということを彼は言ってるわけです。その戦い争いっていうのは決して、手で暴力を振るうってことはないかもしれません。しかし口で、相手の悪口を言ってしまうというようなことは出てくると思います。そして口に出なくても心の中でその人のことを悪く思う、そういう思い、言うなればもう心の戦い、魂の戦い、どこから出てくるのか、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。ヤコブはそう言ったわけです。その欲望とは何か。自分の思いを成し遂げたい、人に自分の言うことを聞いてもらいたい、やってもらいたい、そういう欲望が心の内から出てきて争いとなってしまう。そしてそれがともすれば思わず口から出てくるというようなことになるんではないだろうかと思うわけです。じゃあ私たちはそれをどのようにして勝利していくのか。神様は私たちにその勝利の方法を与えてくださっておられるわけです。それはパウロがガラテヤ書の5章の24節を見ると、このキリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけた、彼はそう言ってるわけです。争いは欲望から出てくる。しかしその欲望を自分の肉、もう自分はこうしたい、自分が正しいんだ、そういうものをですね、十字架につけた、パウロはそう言ってるわけです。私たちもまたそういう思いが心の中に出るときに、自分はこのイエス様に属している、そう信じるならば、この自分の肉を情欲や欲望と一緒に十字架につける、そうするならば私たちはその欲にとらわれることがない、自分自身の心の中に平和、平安を得ることができるということです。 そしてそれは御心にかなう人々に神様が与えてくださる、それがこの民全体一人一人に与える大きな喜びとなっていく。ですから私たちもこうした自分のうちにある弱さ、欲に打ち勝っていくときに、神様は大きな祝福を与え、心が平安となり、そしてまた心の中に神の栄光を私たちは見ることができるのではないだろうかと思います。あの野宿をしていた人たちに天の軍勢が現れて、その大きな栄光が表されたのと、もうある意味同じというか、自分の心の中に神の栄光が広がっていく、それがクリスチャンの祝福、また喜びではないかと思います。このクリスマス、楽しい時もあるかと思いますけれども、何よりも私たちは自分の心の中に神の栄光、そしてまた平和平安が豊かに与えられるものとさせていただきたいと思います。